回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月20日月曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。さあ、まず電車に関する情報が入ってきております。東武東上線ですが、人身事故の影響で現在池袋駅と和光市駅の上下線で運転を見合わせております。東武鉄道によりますと運転再開6時20分頃の見込みということです。今はまだ止まっているというところでしょうか。ご利用の方十分ご注意いただければと思います。まあ、和光市までは動いているということを考えると混むとは思いますけれども、有楽町線乗ればなんとかなるというね。これから都心に向かって、ね、受験だっていうね、普段電車乗り慣れてない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まだこの時間動いてないかな、ね。ただ駅員さんとかに聞くといろんなこう解決策用意してくれてますし、あとセンター試験の時なんかも言われてましたけれども、これちゃんと遅延証明取ってで事情を説明すれば救済措置がある学校っていうのも結構ありますから、うん、はい、ああこれで終わっちゃったじゃないですよ、ね、ここで諦めずに、ね、とりあえず何でもいいからまずは学校まで行って、でそこで、別室で試験受けるとかいろんな方法があったりすることもありますんで、ね、最後まで諦めない、これも受験では大事なことかもしれないですよ、ね。頑張っていきましょう。さあ、今日は暦の上では大寒と、大きく寒いと書く、まあ、1年の間でも一番寒い時期だと言われてますけれども、はい、有楽町今日本層屋上の温度計が 5.1 度、まあ、今日はここから気温は上がって13度ぐらいまで、はい、ね、関東地方は上がるらしいですね。
そうなんです。東京都心は大寒とは思えないような陽気になりそうでして、
本当だよね。
まあ、3月並みの気温13度、東京都心は13度になる、予報になっています。日差しは暖かく感じられそうですよ、
ね。これがですね、いろんなところにこの暖冬というものが響いてきていると、はい、私近所のですね、ショッピングモールというかスーパーで、うん、まあ、よく買い物をするんですけれども、まあ、その地下にね食品があって、で上に上がっていくと衣料品なんかもあるんですよ、
はい、
で2階が衣料品なんだけど、子供をおもちゃ売り場同じ2階で遊ばせながら衣料品のところをこう妻が見に行くと、そしたら妻が血相を変えてこっちに来ましてね、 何があったんだと思ったら、大変大変、こんなにパジャマが安いのって言って冬物のモコモコのパジャマ、
はい、
で子供向けにね、子供すぐ剥いじゃうんであったかいものを着せるんですけど、これがですねもうすでに割引の値札がついて、うん、でその割引の値札を半額にしますというですね、大セールをやっていて、うん、珍しいねこんなに早いのって。
そうですね、こんな時期にそんな安くなってるってなかなかないかもしれない。
そうそうそうそう、うん、まあ、大体ですね、子供ってほらすぐ大きくなっちゃうから、うん、ちょっと大きめのものをシーズンの終わりに買っといて、うん、来年着せようみたいなことをやるわけですよ、
はいはい、
だから3月とか4月とかね、うん、あるいは夏ぐらいにそのモコモコのパジャマを狙っていくっていうのがいつものことなんですけど、この時期と1月だと、うん、いやー今ねそのぐらいにやっぱ暖冬でなかなかあったかものが売れなくって、もう早くも春物シフトなんてものが起こってるんですよね。そうすると棚を変えなきゃなんないけど、在庫抱えてるうちは棚が変えられないから、そう小売りは大変だなと思いますね。まあ、棚のキープなんて話をするとですよ、
はい、
私の本が
すごいつながりで、
先週の金曜日に出させていただきまして、反権力は正義ですか、ラジオニュースの現場から新潮新書から出てるんですが、これがなかなか新刊の棚にないという方もちらほらメールなどであります。まあそれは無名の新人が出してますんで当然そうなんですが、新潮新書を入れてる本屋さんであれば今の時期だったらまだあると思いますんで、ぜひ店員さんに聞いていただいて、これも諦めちゃいけません、最後まで探していただければというふうに思います。アマゾンはなんか品切れになったそうなんですけど、これはおそらくですね、無名の新人が出してるんで大して在庫を取ってなかったんだろうと本屋さんに行けばいっぱい在庫がありますんで、はい、ぜひ本屋さんでお買い求めいただければ
と思います。私が金曜日行った時は有楽町にある三省堂書店さんにもありました。
ありました。
金曜日行った時ありましたよ。
たっぷり在庫がございますんで、ぜひよろしくお願いいたします。 さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりましたが、今朝はまあバラバラというところですね。まあ一番特筆すべき今日の一面は朝日新聞であります。朝日新聞、三菱電機にサイバー攻撃、防衛、電力、鉄道、情報流出か、中国系企業関与の可能性というのを一面トップと、それから社会面で展開をしております。おそらくというかこれは朝日のスクープだろうというところなんですが、かなりね、三菱電機の中に深く取材をしているということで、まあ、複数の関係者であるとか社内の調査報告書、その調査などの内容も入手した上で書いていると。でこれ何が起こったかというと、まあ、中国のハッカー集団の TIC というところがやったんじゃないかと言われているんですけれども、三菱電機そのものではなくって、中国にある関連会社へ不正アクセスをして、でそこから三菱電機本体の方に入っていったという流れで、特に、まあ、パスワードだとかそういうものを、まあ、関連会社から入っていって、入手し、そして不正アクセスをしていたと。で、例えば電子システム事業本部、まあ、ここは防衛省であるとか航空宇宙研究開発機構 JAXA ですね、あるいは電力会社関連の情報など、それから社会システム事業本部、ここは鉄道会社関連 JAXA、 それから原子力規制委員会、で通信システム事業本部、まあ、通信会社だとか鉄道会社関連で、その他環境省だとか自動車メーカー、金融機関などの情報方もあるということで、まあ、それ以外にも政府機関であれば内閣府であるとか資源エネルギー庁、まあ、そういったところの様々な情報が不正アクセスを受け、一部が流出した可能性もあるということで、で、取引先との共同開発や商談、製品受注に関する情報などなどというところが含まれると。でこれ中国の、まあ、諜報のやり方っていうのは一つの特徴があって、要するにね、まずは何でもかんでも一切合切持っていくと、もうそれが玉であろうが石であろうが関係ないと、とにかく全部持ってった上で精査をして、使えるものを使っていくという手法を取るので、その辺が例えば、アメリカの諜報機関である CIA だとか、ロシアの諜報機関、イギリスの諜報機関と違うところだと、ピンポイントで持っていくんではなくて、とりあえず一切合切持ってっちゃうというところが、まあ、ある意味、これは人海戦術でできるということもあるんでしょうが、恐ろしいところで、で、こう単独では石のように見えるもんでも、つなげていって解析するとそれが玉に変化するみたいなところまで含めて、いろいろなものをこう持っていってしまうんで、とにかく、これは非常に大変なことが起こったということであります。でこれ折しも今日ですね、今日から日本経済新聞の方ではですね、2面で、特集記事としてこれから展開しようとしてるんですけれども、白紙というねところで、緊迫サイバー攻防戦、五輪の穴を防げと、まさにここでして、オリンピックパラリンピックを前にして非常に狙う可能性があると。で、去年2019年に日本で大きな国際イベントというとラグビーのワールドカップで、そのワールドカップの関係者の話というのもこの日経新聞は引いていてですね、で、それによると、これ狙われていたというのが非常に分かったと。2019年5月にこのラグビーワールドカップの大会組織委員会でセキュリティを担当していた人は、複数の職員に届いた不審メールの報告を受けて不安に駆られていたと。中の情報が漏れていると。で、それが大会が近づくにつれてどんどん増えていって、まあ幸い被害は出なかったけれども、これ明らかに狙われていたということを分かっていたと。ところが、分かっていながらどういう対策をしたらいいか、あまりに広範囲にわたるので、大会組織委員会だけで、ハンドリングできるようなもんじゃないと。で、このオリンピック、パラリンピックを前にして、去年の11月に、内閣のサイバーセキュリティセンター、ニスクというところがあるんですが、ここが大規模な、演習を行っております。5000人規模の演習をして、717団体が参加していた。で、ここでも、セキュリティが結構やばいぞっていうのがあぶり出されました。具体的に何がっていうと、例えば、企業によっては、一体どこに連絡していいのかすら決まっていないというところもまだあったというんですね。この状態で、 オリンピックパラリンピックを迎えるというのはここから突貫工事でも何でもいいのでやらなきゃならないということがあぶり出されている。今日の新聞紙面、まあ、月曜というとですね、土日を挟むんで、なかなか動いているニュースというよりは特集記事が多くなるんですが、こうして見ていくといろんなものがあぶり出されつつあるということが非常によくわかりますし、まあ、これに対してどう対策を打っていけばいいのか、まあ、今日からまさに国会が始まりますけれども、ここで、議論すべきことというのは非常にたくさんあるなというふうに、個人的にも感じております。各現場で働いていらっしゃる方、まあ、いろいろなことを思っていらっしゃるでしょう。ご意見そして、感想などもお待ちしております。メール COZI@1242.comです。
時刻は6時57分です。
さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
いや、須田さんにメールが来てますよ、東村山市46歳とんかつ店経営の磯六さん、お辞儀ありがとうございましたというメールで、先日14日東松山市商工会合志交換会に参加しましたが、はい、講演会があの須田慎一郎さんでした。とても楽しかったですと。
ありがとうございます。いただきました。声かけていただければ ね東松山市、はい、東武東上線で、
そうですね、東武東上線
久しぶりに乗りましたけどね、まあ、いい電車でしたね。
まあ、基本ね、通勤電車、TJ ライナーっていうのは、まあ、一部あります
けども、あるんですけども、通勤時間帯だけですからね、
そうですね、そうするとロングシートでこう行くというね、
はい、池袋からね、
そう
池袋っていう街も変わりましたね。
確かにね。1月20日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。日米安保60年、両政府意義を強調。日米安全保障条約の改定から昨日19日で60年となり、安倍総理は記念式典の挨拶で日米同盟について、アジアとインド太平洋、世界の平和を守る不動の柱と強調しました。アメリカのトランプ大統領は、60年にわたり両国の強固な同盟関係は世界の平和安全繁栄に不可欠なものだったなどとする声明を発表しております。まあ、一方でトランプさんは、まあ、アメリカが防衛義務を負ってる一方で、日本はアメリカを守ってくれないじゃないかというようなあたりも指摘しながら、負担増を求めるということも行っております。まあ、これはいろんな国に対してね、やることでもあります。
特にですね、はい、日本、韓国、EU に対して、EU というか NATO に対してですね、この防衛費の増額というのを求めているわけなんですよ。はい、まあ、特に韓国に対してはね、いち早く交渉を始めて、現状の負担費の5倍増というのを要求していて、でこれは結果的に決裂をしているという状況になってるんですね。これね、実は米韓の間では、昨年の暮れがですね、一つのデッドラインだったんですよ。で結果的にまとまらずに、ね、年明けに持ち越しということで、これに対して相当アメリカもですね、強硬的なスタンスで臨んでるということで、これ、まあ、日本にとってどうなんでしょうね、対岸の火事でいられるのかどうなのかっていうことなんですが、この防衛費の増額に関して言うとですね、これだけの問題じゃないんですよ。
はい、
実は例えば中距離弾道ミサイルの配備の問題であるとか、それ以外にアメリカに対して、どういう防衛協力をするんですかというところ、つまり同盟国としてのね、役割を今まで一方的に、アメリカだけが追ってきたじゃないかと、ね、はい、アメリカの国民の血税がこれだけ使われてるのに、なぜで、それね、こういうことなんですね。同盟国といってもですね、発展途上国、経済的な発展途上国に対しては、トランプ大統領はそれを求めていないんですよ。つまりもう先進国のカテゴリーに入っている、例えば OECD 加盟諸国に対してはですね、経済的に十分に、ね、基盤があるのに、なぜアメリカだけが一方的にその負担をしなきゃならないのかというね、まあそういう不満っていうのがありましてね。はい、まあそこはそれで、まあある種こう納得がいくところではないのかなと。ですから、ただそうは言っても防衛費の増額というね、シンプルな交渉ではなくて、はい、それ以外のところで何かやるとこはないのかと。いうところも含めての話だったんですが、韓国はそれ以外でもゼロ回答 だったんですね、はい、だからそのあたりがですね、うん、激励に触れた。だから、まあ、これだけ見ていくとね、日本もなかなかこの部分だけでは、応じられないけれども、はい、例えば貿易問題であるとか、他の分野でですね、うん、まあアメリカ、ね、まあ、トランプ大統領というよりも有権者、納税者、タックスペイヤーのですね、はい、納得をどこまで得られることができるのかという、うん、いうところがポイントだと思いますね、うん。
まあ基地を提供するのみならず、まあ、日本の、ね、役割として、まあ、第7艦隊の、まあ、司令部がアメリカ以外にあるっていうのは日本にしかないものだし、それはインフラが整っている部分もあるからというようなことも言われる、ね、その日本の役割みたいなものってのはもっと強調してもいいのかもしれないですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。そういった点で言うとですね、場合によってはね、この防衛費の問題は対韓国においては在韓米軍の撤退というところもつながっていって、はい、その背景には、ね、何があるかっていうと、やっぱりトランプ大統領の中にはね、はい、心のうちの中にはやっぱり米朝首脳会談が実現して、うん、その結果朝鮮半島の、核のね、核戦争の危機がリスクが去ったと、でこれは歴史的な偉業なんだと、はい、でなおかつこれをですね、大統領選挙、今年の暮れの大統領選挙の、一つの実績に、掲げていきたいっていう思惑があるので、うん、危機がないのにそこに在韓米軍を置いといてもいいじゃない、いいんだろうかと、意味がないだろうと、だから場合によってはこの問題というのは在韓米軍の撤退につながっていくということになるんですけれども、ただその一方でね、はい、日本というのは対北朝鮮というのは対中国というね、の最前線という意味合いがありますから、うん、はい、まあそのことを含めてね、どう、アメリカとの防衛協力をしていくのかというポイントになってくると思いますね。うん、
まずは日米安保60年、これについてお話しいただきました。
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか？
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロ
ー。あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス、新たに136人感染。中国の武漢で相次いでいる新型コロナウイルスによる肺炎で、武漢市衛生当局は新たに1人が死亡したと発表。死者は合計3人となりました。また新たに136人の発症を確認しております。そして北京市とそれから広東省で3人の発症が確認されたということで、武漢市以外の中国で発症が確認されたのは初めてということです。それから CNN ロンドンによりますと、イギリスの研究チームが患者は公式発表よりはるかに多く1700人を超えている可能性があるとの研究結果を発表しております。まあ、これかなり幅のある推定ということではあるのですが、まあ、この新型コロナウイルス、どういった感染症なのか、注意は何なのか、専門家の方と電話をつなぎます。WHO、それから国立感染症研究所感染症情報センターを経て、感染症や公衆衛生を専門にしている医師で、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話がつながっています。岡部さん、おはようございます。
あ、おはようございます。岡部です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず、このコロナウイルス、今回のものというのがどういった感染症なのか、基本的なところから教えていただければと思うんですが。
まあ、肺炎というのは、いろんな病原体に起こるので、はい、種類は様々なんですけれども、肺炎そのものは、まず重症であるということ。
はい。
それから、その原因として見つかったのが、コロナウイルスというウイルスで、
はい。
コロナウイルスはもともと鼻風邪のウイルス、人にとってはですね、それから動物のその下痢とかやっぱり同じような風邪症状だったりするんですが、重症のコロナウイルスってのは2003年に出た、はい、SARS ですね。
SARS。
それからその後に出てきた MERS、はい、中東呼吸器症候群。これが重症だと言われてるんですが、
はい、
今回はその中のコロナウイルスで人に感染して、 SARS、MERS ほどではないけれども、新しいウイルスであるというようなところが今まで分かっているところですね。
そうすると今まで分かっている範囲であれば、その SARS、MERS のようなこう死者が何百人単位で出るというようなものではなさそうだということ、
まあ、あの死者の数と広がり方が、まあ、SARS、MERS ほどではないだろうと。それからもちろんその2009年の、インフルエンザですね、
はい、
まあ、それほどの状況ではないけれども、だからといっても注意がいらないというわけではないので、当然、まあ、流れを注視しているわけですけれども、
もともとこれどうなんですか、動物から移ったと考えられるんですか。感染源ってまだ特定されてないようにも思えるんですか。
特定されてないですね。でも、まあ、患者さんの共通点としてはその海鮮市場、
はい、
まあ、魚市場と動物がいっぱいあるようなところだと思うんですけれども、まあ、そこが多かったということと、その SARS コロナウイルスはそのハクビシンという、まあ、食料にしてた、
はい、
動物からですね、中国で、それからマーズの場合は、中東ですけれども、
はい、
ラクダが元になって移ってきて、人に移ってきた、うん、
はい、
でラクダもハクビシンもその元は多分コウモリだろうというふうに言われてるんで、
はい、
まあ、そうだとすると動物のそのコロナウイルスがどの動物かまだ分かってないんですけれども、人に、たまたまやってきて、でそれからその人に悪さをしているというのが今の状態だと思うんですね。
これ日本でも患者の方が一人、まあ、中国人の方でしたけど見つかりました。はい、これどういうふうに防いでいけばいいですか。
まあ、患者さんがもし見つかる、まあ、今のところは氷山の一角といえば氷山の一角ですけれども、仮に熱が出て咳がひどい、まあ、そういう肺炎の症状だとしたらばですね、
はい、
まあ、やっぱりそういう方はきちんと日本でも検査できるようにはなってるんですが、軽い鼻風邪症状の人まで全部検査しても、まあ、分からないし鼻風邪であることが多いんですが、
はい、
やっぱり肺炎になった方に関して、なおかつ、まあ、武漢っていうキーワードがあれば、
はい、
これはちゃんときちんと検査をした方がいいと思うんですね。
武漢にいた、あるいは中国から帰ってきたって人で肺炎まで行ったら、こうちゃんとアラートをかけて検査しなきゃいけない。
まあ、中国全土っていうふうに広げるのはちょっと広すぎるので、
広げすぎすぎですか、
はい、対象が多くなってしまうので、やっぱり今のところのキーワードはやっぱ武漢っていう言葉だと、それから、まあ、市場に行ったとかですね、
はい、
あるいはそういうところに行った人と一緒になった、あるいはお見舞いに行ったとかですね、
はい、
医療機関に近いところにいた、まあ、それは一つ検査をしたりするキーワードになると思います。逆に言えば、そういうところには、そういうところっていうのはその市場とかですね、
はい、
あるいは医療機関に、まあ、それはもう不用意に近づかないと、物見遊山で行かないっていうことが大切だと思うんですけども、
はい、さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます、
はい、今の、ね、お話を伺った上でちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
やっぱり全体的な対策としては、感染源を特定して感染ルートも特定し遮断するってことがこれ必要になってくると思うんですけどね、
はい、
ただ今回のケースではやっぱり海外のケースであるということ、中国であるということを含めて曖昧なところが非常に多いですよね。分からないことが非常にたくさんあるんだろうと思うんですね、
はいはい、
そのあたりが、全体的な対策の取り組みの遅れというところにつながっていると思うんですが、これ、はい、特に中国の場合はそういったこの情報交換、はい、日本の当局との、はい、情報交換の、体制というのは確立してるんでしょうか。
それは、まあ、SARS15 年ぐらい前になるわけですけれども、まあ、その頃はそういうその情報交換するシステムがなかったんですけれども、今はこういう状況、まあ、不明の病気とかですね、人に影響が与える病気が、もしある国で見つかったときは、それを WHO に情報を提供して、WHO はそれを、まあ、咀嚼した上で、各国と、まあ、情報をシェアをする、まあ、
はい、
情報をちゃんと与えるというようなシステムができてるんですね。ですから、以前に比べるともううんと早くなって、それは確かに、わかりやすく今の段階でもうウイルスまで特定できたっていうのはこれは素晴らしいと思うんですけれども、ただ全容が分かってるかどうかっていうのはこれは当事者でないと分からないので、
はい、
今我々がその分かってる範囲で、あんまり慌てずに、しかしきちんと知るものを知ると、科学的に分析していくってことが必要だと思うんですね。
正しく恐れると ということです、はい、でそこの部分で先生アルコール消毒だとかマスクだとか、はい、そういうまあ一般的なこう予防の方法っていうのはこの新型コロナウイルスに関しては効くものですか。
まあ、いずれにせよ感染症の一つであるとすれば、はい、感染症に対する普段の対策、これは重要だと思うんですが、アルコールのことについて言えば、はい、コロナウイルスというウイルスは、まあ、アルコールの効果が出やすい、まあ、消毒できるというようなウイルスが、まあ、ほとんどなので、ただその新しいウイルスが本当にそのアルコール消毒が効くかどうか、これは科学的に実証しないといけないわけですけれども、まあ、コロナウイルスの範囲であれば、
はい、
多分効くだろうと、恐らく効くであろうというのは言えると思うんですね。
まあ、あとは言われている咳エチケットとかマスクをしてとか、まあ、そういう感染症予防を、はい、まあ、地道にやっていくってことになるわけですかね。
はい、まあ、それ普段からの、まあ、習慣みたいなもので、まあ、だらっぴろいところで一人でマスクつけてもしょうがないですけれども、
はい、
咳のひどい人のそばにいるとかですね、
はい、
まあ、そういうのが一応の注意としてはいいし、逆に咳の強い人で、まあ、中国から帰ってきたような方は、
はい、
早くマスクをつけていただくと、まあ、自分にもいいし、他の人にうつさない、
う
つさないが低いということですから、まあ、これ、インフルエンザの時の注意と基本的には同じですね。
なるほど、なるほど。わ、はい、かりました。先生、朝早くからどうもありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。よろしくどうぞ。
どうも、失礼いたします。川崎市健康安全研究所所長、岡部信彦さんにお話を伺いました。では、続いて2つ目、こちらのニュースです。伊方原発運転差し止め。愛媛県の四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で17日、広島高裁は住民側の請求を認めて運転を差し止める決定をしました。高裁は地震や火山リスクに対する評価や調査は不十分とし、安全性に問題がないとした原子力規制委員会の判断は誤りがあると指摘しております。まあ、これは原子力規制委員会の方も科学的に当然やったと思うんですけれども、ね、まあ、今回、裁判所の判断としてはそれを棄却したということになりましたが、
ね、やっぱりこの原子力規制委員会というのはですね、はい、福島原発の事故の、ね、影響を受けて、でそれで、環境省の外局として設立されたわけですよね、はい、で加えてその運転についてはですね、世界一厳しい基準に基づいてその可否を判断するということで、はい、かなりその期待といったらいいんですか、ね、公共性が高いと、されていたんだけど、その判断が誤りだという認定をされてしまったということは、はい、これはかなり大きな、問題をはらんでるんじゃないかなと私は思うんですよ。だから今回のね、
はい、
まあ、もちろんね、仮処分 の判断なんですが、まあ、裁判所の疑念はどこにあったのかなと思うと、はい、やっぱりその原子力規制委員会の組織上 の中立性といったりですかね、やっぱり三条委員会になってないというところに対して、やっぱり高裁はですね、判断を下したんじゃないかなと思いますね。
この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか。
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あっ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
7時27分になるところです。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。重光武雄。ロッテグループ創業者の重光武雄名誉会長が19日、ソウル市内の病院で老衰のため亡くなりました。98歳でした。太平洋戦争中に日本に渡り、戦後にチューインガムなどを製造するロッテ製菓を設立。日本で稼いだ資金で日韓国交正常化後に高度経済成長期に入った韓国に投資。百貨店やホテル、スーパー、化学、建設など幅広い事業を手掛けました。 日韓で合わせて売上高10兆円という巨大財閥を築きまして、韓国の財閥5位の資産規模を誇るロッテグループの躍進を主導と。ただ晩年は息子同士の後目争いというところ、ね、紆余曲折でありましたが、
やはりですね、在日韓国人という立場で、
はい、
日本でね、事業ビジネスを大成功させて、でそれで得た資金を韓国に投資をして、
はい、
その韓国のですね、戦国交に大きく役立てたというような状況にあるんです、うん、経済成長に役立てたという状況があるんですけれども、
はい、
そういった点で言うとね、
うん、
まず一つは、日本という国は何ですかね、その外国人に対しても、
はい、
かなりですね、寛容な、国なんだなと、
うん、
その事業を成功させて、
うん、
その投資をすることに関してもね、随分とそのチャンスを与えていただろうなと思いますよね、
うん、
でなおかつですね、目をつけたところが私良かったんだろうなと、
はい、
ですからお菓子であるとか戦後甘みに、飢えてた、状況、それから、
うん、
あまりね、東京以外の人はご存じないかもしれませんが、
うん、
例えば、東京の、総武線線の錦糸町にですね、ロッテ会館というのを、
はい、
作ってですね、
はい、
サウナで会うとかね、
うん、
そういうある種のですね、戦後高度成長期のアミューズメント施設を、作ったと、
はい、
このあたりもですね、総武線線の人たちにとってみるというとね、
うん、
利用価値の高いところだったんじゃないかなと思いますよね、
はい、
で加えてもう一つは、
うん、
我々の世界でいうと球団経営ですよ。
そうですね、
ロッテオリオンズ、
オリオンズ、
でやはりそういったところにも乗り出していくというね、
日韓でね、
そうですね、
球団経営してますからね、
でなおかつだから、金田正一さんを監督に据えてというね、
はい、
流れもあったわけですからね、
そうい
うビジネスセンスは高かった。ただ残念なことにですね、
はい、
さっきね、飯田さんが言われたように、晩年の内紛であるとか、
はい、
刑事責任を問われたというところに関しても、やっぱりね、韓国サイドのね、国民の見方といったりのかな、
はい、
その日本で成功したということに対する、ある種こう差別的な意識がかなり強かったんですよ。で、それが、で、やっぱりそれがその刑事訴追に、つながっていったっていう経緯があるんでね。まあ、ちょっと晩年はね、寂しかったんじゃないかなと思いますけどね。
はい、まあ、資材を注いで、韓国の復興にも尽くしたが、最後は、あいつは日本で成功した反逆者だろうぐらいの、ね、やっぱり日本からの、資金であったりとか経済的なものっていうのが、批判の対象にいつしか変わってしまったという、
でしかもそれがですね、刑事事件までなっていった。ではこれがね、僕もね、晩年に一度だけ、お話をお伺いしたことがあるんですよ。でそれに対するですね、やっぱり、なんていうかな、熟したる思いというのは相当強くどうもあったようですね。あれだけ、ね、尽くしたのにというね、気持ちが強くありましたよね。
まあ、息子さん2人がね、経験争いをされてましたけれども、この二方も、まあ、韓国語も流暢にしゃべるし、その辺は教育もしたっていうような、ね、話もありましたよね。
だから最終的にはちょっと裏切られたんだろうなと、そういう気持ちのままだったんじゃないかなと思いますけどね。
まあね、この経営争いは今もまだ尾を引いてるようなところもあると、もうされてますよね。まあ、それにその前朴槿恵政権とのこう距離感というのもまた財閥について回るところもあって、もう結局これなんか収束しないまま今も続いてるのかなという感じですよね。
で加えて今の体制下においてはですね、
はい、
その財閥そのものが非常にこう、はい、厳しい立場にあるじゃないですか、
このムンジェイン政権下では
。ですからそのどうなんでしょうね、韓国経済ってところを考えると、
はい、
やっぱり極端な二極化なんですよ、こういった財閥に加えてですね、やっぱり中小零細企業というのはあまりにも、レベルが低いというかね、経済的には虐げられているという状況にありますから、まあ、そのあたりをどう乗り越えていくのかなという感じもしますよね。
今日のキーワード、重光武雄氏でした。
時刻は7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。今日通常国会召集。第201国会が今日召集され、政府与党は2019年度補正予算案と20年度本予算案の早期成立を目指します。
一方野党は IR 事業に絡む汚職事件や総理主催の桜を見る会の問題を取り上げ徹底追及する構えです。今日施政方針演説を総理行いますけれども、内閣最大のチャレンジと位置づける全世代型社会保障制度改革、年金受給開始の選択肢を75歳に広げるというようなことも、明記されております。これね、演説はもう相場の的にいろんなことをこう言う、その中にはこういうものも入っているというところだそうです。
ちょっとね、前提として、ちょっと引っかかったんで言わせていただくと、全世代型社会保障制度の、改革、私これ注目してるんですよ。どういうことかというとですね、やっぱり消費税増税、これ3党合意の中で 5% から 10% 上げていく中でね、年金介護医療にこのお金を使いますよ、でいつの時からかというか、はっきり言っちゃえばこの間の、10月1日に増税になった時からなんですけれども、これを、待機児童問題の解消と幼児教育の無償化に振り向けると、当初の目的目標、方向性と違うじゃないかと思ったんですよ。でこれをね、言い換えて全世代型というふうに、つまり、その幼児の方にまで、これを向けていきますよということを意味するんですけれども、果たしてこれね、国民の了解合意を取ったのかなって私はね、疑問なんですよ。やっぱりこういったね、部分に関して、特に旧民主党サイドはね、要するに三党合意の精神と違うじゃないかっていうね、政策論争を挑んでほしいなと、それについて、合意形成をしてほしいなと思うんですが、ただどうもならないでしょうね。そういうことは、我々の国民生活に関しては、やっぱり桜を見る会をもう一回焼き直して、そしてできることならば、その IR 事業汚職、こちらの方で、政権追及をしていくという方向に打って出るんだろうと思うんですが、とはいっても桜を見る会に関してもね、国会開会を意識したんでしょうね。責任の所在を明確にして、とりあえずですね、勝手に、勝手にということよりも、あれは私官僚役人かわいそうだなと思うんだけども、責任を負わせてというところで一旦幕引いちゃいましたからね。
その文書を破棄したところですね。
ではその破棄をするにあたってのですね、指揮命令がどういうふうな形であったのか、もうここはですね、出てこないんだろうなと思いますよ。むしろですね、この IR 汚職の方を、きちんと追及してもらいたいなと思うんですが、ここもですね、どうなのかな、野党としてはね、徹底追及ってできるのかなと私思ってるんですよ。どうしてかっていうと、そもそもね、これ IR 汚職ってついてるけども、結果的にはパチンコ汚職になりそうなんですよ。
あ、そっちですか。
ほー。で、この番組でもね、申し上げたように、秋元司衆院議員が逮捕された翌日に、大手パチンコホールチェーン店、ガイアがですね、家宅捜索を受けたじゃないですか。
受けましたね。
で、やっぱりね、このパチンコ問題の方に、どうも特捜部の関心があるようでね、どっちかっていうとですね、この北海道留寿都村を、舞台としたですね、IR 汚職の方は、私ね、はっきり言いますよ、今日。目くらましじゃないかなと。
そうですか。
だからむしろここで、秋元代議士を、逮捕して、勘落ちにさせて、で、そして、秋元代議士も関わっていた、パチンコ、汚職の方にですね、徹底的にですね、捜査の矛先を向けていきたいんじゃないかなと思いますね。
確かに須田さん前に指摘されてましたけど、 IR 議連とそのパチンコ議連というのはほとんど重なり合っている部分が多いということになると、そっち方面の人たちいろいろ他へ広がっていく可能性があるということ
です。ですからね、2018年の1月に、去年おととしですよね。
おととし1月、
にですね、実はね、パチスロの自主規制っていうのがね、大幅に緩和されたんですよ。業界が自主規制してたんですね。
要するに、思考心が高まりすぎるということもあって、
そうなんですよ。ですね、だからよく出る、台についてはですね、ホールのうち何パーセント以下に抑えるって自主規制をしてたんですが、これは警察の要請に基づいてのことだったんですけれども、これがですね、自主規制が解除された。ね、で、解除するにあたっては警察庁がそれを黙認したと、容認したと。いうのがあるんですよ。ほうほうほうほう。で、どうもですよ。はい、その警察庁に対して、その業界と警察庁の間に、そのパチンコ議連の、あるいは政治家が間に入って、警察庁に対して、かなり強烈な働きかけをしたと。 ね、そのケースが出てきてるんですよ。思われるじゃないですか、してるんですよ実際上。でそのあたりにですね、どうも、特捜部がですね、興味関心を持ってるんではないか。で、おととしですか、2年前ですから、
はい、
すぐ直近の話なんですよ。
そうですね。
で、しかもそこで金が動いていたり、
はい、
ね、まあ公務員ですね、まあ警察庁というね、の官僚という公務員に対して、公務員が、はい、特別公務員である国会議員が働きかけをしていたなんていうことになれば、これはね、綺麗な汚職事件につながってきますからね。
そうすると、でもまあこれ、まあ人事も含めて権限を持ってるっていうと、与党になるんですか？まあ野党も含めて広範囲にやるかもしれません
が。そうですね。で、なおかつそのキーパーソンが、秋元司議員なんですよ、はい。その時の働きかけのね。
ほう。
まあ、事務方というかですね。
はい。
そんなに大物じゃありませんけども、事務方として動いていた。
はい。
で、それにじゃあ誰が指示をしてたんだと。誰が背景で、ね、バックアップ、大物議員がバックアップをしていたのか、ここがポイントですね。
はあ、はあ。これはじゃあ結構こう上の方につながっていく。
もちろんです、もちろんです。
そうするとこれまた揺るがしますね。
そうなんですね。だから、そういったところまで、ただ、はい、パチンコ議連を含めてですね、これ野党もさっき飯田さん言われたようにですね、
はい、
野党もズルズルですから、はっきり申し上げて。場合によってはですね、ブーメランになっちゃう可能性もあるんでね。
なるほど。
さあ、ここはどうするのかなと。ね、なあなあでね、国会での追及になれば、
はい、
あ、やっぱりそういうことだったのかと、ぜひね、今日ラジオをお聞きの皆さん思っていただきたいなと思いますね。
今日のスクープアップ、通常国会召集という話から IR 汚職その先へというところをお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページご覧ください。